こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回は誰もが一度は経験するあの何とも言えない感覚について深掘ります。試合とか仕事で状況がどんどん悪くなっていく、ああこれはもうダメかもしれないって思った瞬間、ふっと心によぎる、でもこれ自分のせいじゃないよなっていうあの考え、なんで僕たちは負けそうになるとそうやって心に予防線を張っちゃうんでしょうか。今回の議論の出発点になるのは、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が書いた一本のブログ記事なんです。これタイトルがすごいんですよ。格言、敗北の瞬間に人間力が試される、自分は悪くない症候群からの脱却。いやもうタイトルだけでドキッとしちゃいますよね。今日はこの記事を手がかりに、スポーツの世界だけじゃなく、あなたの仕事とか日常生活にも深く関わる敗北との向き合い方、そして成長の鍵を一緒に探っていきましょう。
よろしくお願いします。いや、この記事が非常に興味深いのは、バドミントンというすごく具体的な場面から、人間が普遍的に持っている自己防衛の心理を実に巧みに描き出している点なんですよね。劣勢になった時のあのコートに漂う気まずい空気、多分多くの人が感じたことがあるはずです。今日はその正体に心理学的な視点も交えながら迫っていけたらなと、はい、思います。
空気が流れ始めるまさにその瞬間ですね。そこで一部の選手が見せるという無言のアピール、例えばパートナーが打ちやすいように配球できなかった、まあ自分のミスなのに、さもパートナーの体勢が悪かったから決まらなかったと言わんばかりにパートナーの方をちらっと見るとか、あるいは明らかに自分の判断ミスなのに、なんかシャトルが風で流されたかのように天井を仰いでみたり、不満げに首をかしげてみたり、言葉にはしないけど全身で今のミス俺のせいじゃないからっていうオーラを出す行動。うわあ、これなんだかすごく具体的で目に浮かぶようです。
ええ、目に浮かびますね。そしておそらく多くの人が見たことがあるか、あるいはまあ無意識にやってしまったことがある行動じゃないでしょうか。
正直に言うとありますね。もちろんバドミントンじゃないですけど、仕事のプレゼンとかで場の空気が悪くなった時についパソコンの調子が悪いふりをしちゃったり、ああ耳が痛い。
でもここからが重要なんです。記事が指摘しているのは、これが単なる見苦しい言い訳とか八つ当たりではないということなんですね。これは自分のプライドを守るための予防線だというんです。心理学でいう防衛規制のまあ典型的な例ですね。特に投射という働きに近いです。つまり敗北という事実が確定する前に、自分は悪くないっていう逃げ道を作っておくことで、敗北した時に受けるであろう心のダメージを和らげようと無意識のうちに準備を始めているわけです。ええ、非常に巧妙で根源的な自己防衛と言えますね。
なるほど、防衛規制ですか。つまり心が壊れないように自分を守るためのある意味自然な反応だと。
その通りです。ただその自然な反応が時として僕たちの成長を妨げるすごく大きな罠にもなり得る。そこがこの記事の核心につながっていきます。
え、待ってください。それってつまりバドミントンの話をしているようで、いや実は普段の僕たちの会社でのやり取りと全く同じ構造だということですよね。記事でも他の例が挙げられてます。例えばプロ野球で優勝を逃した瞬間に急にチームの戦略批判を始める外国人選手とか、あるいは会社のプロジェクトが失敗しそうになった途端、そもそもあの上司の指示が不明確だったんですよなんて言い出す部下とか、うわーいるいる、こういう人。構造は全く同じですね。負けが見れた瞬間に責任の所在を自分の外に探し始める。
そうなんです。なぜ私たちは状況が悪くなると自分を被害者のポジションに置きたがるのか、記事ではその心理を鋭く分析していて、一つは先ほど触れた自我の防衛、まあシンプルに言えば負けイコール自分の能力が低いと認めたくないっていう恐怖です。その恐怖から逃れるために責任をパートナーとか環境、道具といった外部要因に転嫁して自分の価値が傷つくのを防ごうとする。
それはまあわかります。誰だって自分をダメなやつだとは思いたくないですもんね。
ええ、しかしより深刻で私たちが本当に注意すべきなのは、記事が指摘する2つ目のポイント、思考停止の罠です。ここが非常に重要で。
思考停止の罠。
はい。自分は悪くないと結論付けてしまった瞬間、僕たちの脳はそれ以上考えることをやめてしまうんです。 じゃあ次はどうすれば勝てたんだろうとか、今回のミスの本当の原因は何だったんだろうといった改善や成長につながるはずの思考が完全にストップしてしまう。記事の中のここが成長する人とそこで止まる人の分水嶺ですという一文はまさに本質をついてますね。
なるほど。責任転嫁ってただプライドを守るだけじゃなくて、成長の機会そのものを放棄する行為でもあると。でも分かっていてもやってしまうのが人間ですよね。この記事では何か具体的なその罠から抜け出すヒントっていうのは示されてるんですか？
もちろんです。その答えとしてこの記事はフェニックスマキシム、つまりこのバドミントン教室の格言をいくつか提示しています。まず1つ目、敗北の予感こそが真の主役をあぶり出す。
真の主役をあぶり出す、
ええ、つまりその人の人間性とか器の大きさが試されるのは勝っている時や調子がいい時じゃないと。負けが見えてきたこの苦しい瞬間にその人がどう振る舞うか、そこに本質が現れるんだというわけです。
確かにそうですね。順風満帆な時にいい人でいるのは簡単ですけど、逆境でこそその人の血金が見えるというか。
まさしく。そして2つ目がより直接的です。逃げ道を探すな、パートナーを責めるな。これはもう行動指針そのものですね。責任を外に求めるなと。
そして3つ目が一番心に響きましたね。その一瞬の弱さを認めた者だけが次の勝利への切符を手にできる。ここでいう弱さっていうのは自分のミスとか実力不足のことですよね。
はい。それを認めるのはやっぱりプライドが傷つくし辛い行為です。でもその一瞬の痛みを受け入れること、記事の言葉を借りれば弱さの承認こそが敗北を単なる失敗で終わらせず、未来への価値ある投資に変える唯一の鍵なのだと説じています。
弱さの承認ですか。認めるのは辛いけど、そこからしか次の一歩は始まらないと。この記事最後に世界一の読解力を持つ AI の熱血感想っていう面白いコーナーがあるんですけど、そこで矢印を自分に向けるという言葉が出てきました。これ単に反省しろっていう精神論とは少し違うニュアンスに聞こえたんですよね。なんかもっと主体的に状況をコントロールするみたいな。私の読みすぎでしょうか？
いえ、素晴らしい読解だと思います。まさにその通りです。矢印を自分に向けるというのは、起きた出来事の要因をまず自分の中に見出そうとする姿勢のことです。例えばパートナーがミスをした、この時矢印が外に向いている人はなんでミスするんだよってパートナーを責める。でも矢印を自分に向けられる人は、パートナーがミスしにくい状況を自分は作れていたかとか、自分の前のショットが甘くて相手に攻めるチャンスを与えてしまったんじゃないかと自分自身の行動を振り返るんです。この視点の転換こそが成長の原動力になるわけですね。
なるほど。他責にしてる限り改善の余地は相手にしか生まれないけど、自責にすることで自分の中に改善点が見つかると。ただその AI の感想をさらに一歩進んだとんでもなく高いレベルの視点も紹介してるんですよ。パートナーのミスすら自分のカバー力不足だと捉える機能大きさ。正直これを聞いた時、いやそれは無理だろうと思いました。自分のミスならまだしも、パートナーの明らかなミスまで自分のせいと考えるのはちょっと無理がありませんか？メンタル的にもきつすぎますし、それって相手を甘やかすことにもつながりませんかね？
ああ、非常に良い問いですね。まさにそこが多くの人がつまずくポイントだと思います。そしてこの視点の転換がもたらす本当の意味を理解する鍵でもあります。結論から言うと、これは単に自分を責めて精神的に追い込むためのものではないんです。これは自分の影響力の範囲を自らの意思で能動的に広げる行為なんです。
影響力の範囲を広げる？
ええ。考えてみてください。パートナーのミスをあの人のせいだって切り捨てた瞬間、あなたはその状況に対して何もできない被害者になりますよね。改善できるかどうかは全てパートナー次第。あなたはただ次のミスが起きないことを祈るしかない乗客のようなものです。
ああ、なるほど。
しかし、自分のカバーが足りなかったからだと捉えた瞬間どうでしょう？あなたは状況を改善できる当事者へと変わるんです。次はもっと早く準備して、パートナーが打ち損じても自分がカバーできるようにしようとか、そもそもパートナーが難しい体勢で打たざるを得ないようなラリー展開にした自分の配球に問題はなかったかと、自分自身でコントロール可能な改善策を見つけ出せるようになります。あなたは状況の被害者から物語の主役の座を取り戻すことができるんです。
被害者から当事者へ。いや、その表現はすごいですね。
誰かのせいだといった瞬間に自分はその物語の脇役になってしまう。でも自分に何ができたかと問うた瞬間に物語の主役の座を取り戻せる。そういうことなんですね。これは単なる精神論じゃない、極めて実践的な状況をコントロールするための思考法なんだ。
まさに。これはスポーツに限らず、あらゆる分野のリーダーとかトップパフォーマーに共通する考え方なんです。問題が起きた時に、誰のせいかという犯人探しにエネルギーを使うんじゃなくて、自分に何ができるかっていう解決策の探求に思考をシフトさせる力。これこそが逆境を乗り越え、チームを、そして自分自身を成長させる唯一の方法なのかもしれません。
いやー、深いですね。一つのバドミントン教室のブログ記事からここまで普遍的なテーマにつながるとは思えませんでした。それでは今回の深掘りをまとめてみましょうか。まず、僕たちが試合や仕事で負けそうになると、プライドを守るために無意識に自分のせいじゃないというアピールをしてしまう。これはある意味自然な心の防衛反応。しかしその態度は、どうすれば改善できるかという思考を止めてしまう思考停止の罠でもあると。真の成長はその罠から抜け出し、起きたことに対して矢印を自分に向けることから始まる。自分のミスや実力不足という一瞬の弱さを認める勇気を持つこと。それが敗北を未来への投資に変える。そして究極的にはパートナーのミスさえも自分の影響力の範囲内と捉えることで、人は状況の被害者ではなく、それを改善できる当事者、つまり物語の主役になれる。そういうことでしたね。最後に記事の AI が放った力強い言葉で締めくくりたいと思います。アピールはいらない。結果と姿勢で語れ。胸に刻みたい言葉です。
素晴らしいまとめですね。もしよろしければ最後に一つだけあなたに考えてみていただきたいという投げかけてもいいですか？
はい、ぜひ。
この記事は一貫して敗北の瞬間における矢印の向け方について語っていました。では、この矢印を自分に向けるという考え方を、もし勝利の瞬間に応用してみたら一体何が見えてくるでしょうか？
勝利の瞬間にですか？
ええ。あなたが何かを成し遂げたとき、大きな成功を収めたとき、その成功は本当にあなた一人の力によるものでしょうか？自分の実力が素晴らしかったからだと結論付けて思考を止めてしまってはいないでしょうか？あなたを的確にサポートしてくれたパートナーや同僚、たまたま恵まれた市場環境、そしてあなたが乗り越えることができた課題そのもの、勝利の要因を自分の中だけに乱すんじゃなくて、敗北の時と同じように冷静に客観的に分析してみる。もしかしたら成功と失敗、その両方の場面で一貫してこの矢印を正しく向け続けることこそが、物事の本質をより深く理解し、一過性ではない継続的な成長を遂げるための本当の鍵なのかもしれませんね。